各種がん115、電子冊子、脳腫瘍、成人、2023年版。国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会編集。目次。1、脳腫瘍、成人について。2ページ。1-1、脳について。2ページ。1-2、脳腫瘍とは。5ページ。1-3、症状。8ページ。2、検査。14ページ。2-1、CT 検査。MRI 検査。14ページ。2-2、脳血管造影検査。14ページ。2-3、腫瘍マーカー検査。15ページ。3、治療。16ページ。3-1、悪性度と治療の選択。16ページ。3-2、手術、括弧外科治療、閉じ。19ページ。3-3、放射線治療、22ページ。3-4、薬物療法、23ページ。3-5、主な脳腫瘍の治療方法、24ページ。3-6、緩和ケア、指示療法、27ページ。3-7、再発した場合の治療、27ページ。4、療養、29ページ。4-1、経過観察、29ページ。4-2、日常生活を送る上で、29ページ。5、患者数、括弧、癌統計、閉じ、30ページ。6、発生要因、30ページ。脳腫瘍、成人、参考文献、31ページ。私の療養手帳、32ページ。目次、終わり。1、脳腫瘍、成人について。1-1、脳について。脳は、脳を保護する骨である頭蓋骨に囲まれた臓器です。髄膜に包まれ、脳の周りを流れている脳脊髄液の中に浮かんでいます。図1。2ページ図。図1。頭蓋骨内の構造。説明。頭部を左側から見た断面図です。脳は頭蓋骨とその内側の髄膜に包まれており、脳脊髄液の中に浮いています。脳の大部分は大脳です。大脳の下方に小脳、脳幹、脊髄があります。図終わり。脳は大脳、小脳、脳幹に分けることができ、脊髄を加えて中枢神経系と呼ばれます。脳からは脳神経と呼ばれる十二対の末梢神経が出ていて、脳と脊髄の外側は髄膜で覆われています。大脳は前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉などに分けられ、図2、それぞれが異なった機能を担っています。表1、3ページ図、図2、脳の表面図と断面図。説明、共に頭部を左側から見た図です。表面図、額の上から頭頂部までが前頭葉、頭頂部付近に中心孔、 甲は溝があり、その後ろの頭頂葉を隔てています。前頭葉、頭頂葉の下、頭の側面が側頭葉で、後ろが後頭葉です。前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉が大脳です。大脳の下に脳幹が下に伸びていて、その後ろ、後頭葉に接して小脳があります。断面図、脳の中央部に脳梁があります。目から視神経が伸び、その奥に視交叉、下垂体、視床下部があります。図終わり。4ページ表。表1、脳の各部位が担う機能。説明。6つの脳の部位とその主な機能の表です。脳の部位、主な機能の順に読みます。脳の部位。1、前頭葉、主な機能、思考、物を考える、自発性、やる気、感情などを担う脳の最高中枢です。優位半球中は言葉を発する機能に関わっています。手足を動かすといった運動の命令も出しています。中、優位半球、人の脳を大きく左右に分けたとき、話す、理解するなどの言語中枢がある方の半球。左右どちらが優位半球かは人によって異なる。多くの人は左が優位半球。中、終わり。2、側頭葉。音を認識したり、見たものが何であるかを認識したりします。例、顔の識別など。優位半球は言葉の理解に関わっています。内側にある海馬は記憶に関わっています。3、頭頂葉、体勢感覚、痛さ、冷たさ、温かさ、触れた感じ、振動、関節の角度や位置、抑えられた感じなどを感知し、これらの情報を統合しています。また、物体間の距離や上下、左右、場所などの理解にも関わっています。4、後頭葉。目から入ってきた色や形、動きなどの情報をまとめて、物体の視覚的なイメージを作り上げます。5、下垂体、視床下部。下垂体はホルモンの司令塔です。視床下部は、さまざまなホルモンの量を常に監視し、生体が正常に機能するように下垂体に対して指令を出しています。6、小脳。手足をスムーズに動かしたり、体のバランスをとったりするための運動機能をコントロールしています。表終わり。脳には神経細胞、ニューロンと神経構細胞、グリア細胞があります。神経細胞は目、耳、鼻などの感覚器や内臓、筋肉などと最終的につながっていて、体のいろいろな情報伝達に重要な役割を果たしています。一方、神経構細胞は神経細胞や神経繊維の位置を固定して保護する働きがあり、神経細胞に栄養を供給したり、情報伝達に必要な物質を伝えたりするなどの役割を果たしています。1-2、脳腫瘍とは。脳腫瘍とは、頭蓋骨の中にできる腫瘍の総称で、 各部位から様々な種類の腫瘍が発生します。脳腫瘍は原発性脳腫瘍と転移性脳腫瘍の2つに分けられます。2023年6月現在、最新版の2021年 WHO 分類 WHO ワールドヘルスオーガニゼーションに基づく診療ガイドラインが発表されていないため、以下の分類は2016年 WHO 分類に基づいています。 1-2-1 原発性脳腫瘍。原発性脳腫瘍は脳の細胞や脳を包む膜、脳神経などから発生した腫瘍です。組織診検査や遺伝子検査によって150種類以上に分類され、脳腫瘍の性質や患者個々の状態に合わせて治療が行われます。また原発性脳腫瘍は良性腫瘍と悪性腫瘍に分けられます。増殖が早く周辺の組織に染み込んでいくように広がって浸潤、正常組織との境界がはっきりしない腫瘍は悪性で、主に大脳、小脳、脳幹などの脳実質、神経細胞や神経膠細胞などからなる脳の実質の部分に生じます。一方、増殖が遅く正常組織との境界が明瞭な腫瘍は良性の場合が多く、主に脳実質外の組織、髄膜、下垂体、脳神経などに生じます。表2、5ページ表。表2、良性腫瘍と悪性腫瘍。説明。良性腫瘍、悪性腫瘍、それぞれの3つの特徴を表にしてあります。腫瘍の増殖速度、良性腫瘍、遅い。悪性腫瘍、早い。腫瘍組織と正常組織の境界、良性腫瘍、明瞭、悪性腫瘍、はっきりしない。主な発生部位、良性腫瘍、髄膜、下垂体、脳神経。悪性腫瘍、大脳、小脳、脳幹。表終わり。主な原発性脳腫瘍として以下が挙げられます。6つあります。1、神経膠腫、グリオーマ。脳実質を形成する神経細胞、ニューロンと神経膠細胞、グリア細胞のうち、神経膠細胞が腫瘍化したものです。原発性脳腫瘍のうち髄膜腫に次いで多く見られます。神経膠腫は細胞の種類により、性細胞腫、膀突起膠腫に大きく分けられます。最も多く見られるのは性細胞腫で、悪性度の高い膠芽腫、グリオブラストーマなどがあります。 2. 中枢神経系原発悪性リンパ腫。脳には明らかなリンパ組織がありませんが、脳から発生した悪性リンパ腫を中枢神経系原発悪性リンパ腫といいます。脳に悪性リンパ腫が見つかったときは、全身を調べて脳以外に病変がないことが確認されて、初めて中枢神経系原発悪性リンパ腫と診断されます。全身の悪性リンパ腫は病理検査でホジキン細胞などの特徴的な細胞が見られるホジキンリンパ腫と、それ以外の 非ホジキンリンパ腫に分類されます。一方、中枢神経系原発悪性リンパ腫は非ホジキンリンパ腫で、 B 細胞リンパ球の一種の特徴を持つものがほとんどです。なお、中枢神経系原発悪性リンパ腫では眼球内リンパ腫を合併する可能性があるため、目および全身の精密検査が行われます。また、中枢神経系原発悪性リンパ腫と診断されていても、数年経ってから全身にリンパ腫が見られることが稀にあります。3. 髄膜腫。髄膜は、頭蓋骨の内側にある脳を包んでいる三層構造の膜です。外側から、硬膜、蜘蛛膜、軟膜と言います。髄膜から生じる腫瘍を髄膜腫と言い、原発性脳腫瘍の中では最も多い腫瘍です。大部分の髄膜腫は良性ですが、まれに悪性腫瘍もあります。4. 下垂体腺腫。下垂体腺腫は、脳の中心部にある下垂体の一部が腫瘍化したものです。下垂体はホルモンの分泌に重要な役割を果たしています。下垂体腺腫は以下の2つに分けられます。1. ホルモン産生腺腫。ホルモンを過剰に分泌する腫瘍、プロラクチン産生腺腫、成長ホルモン産生腺腫、副腎皮質刺激ホルモン産生腺腫、クッシング病など丸 ② 非機能性下垂体腺腫ホルモン非分泌性腺腫ホルモンを分泌しない腫瘍。ホルモンとは、生体内の特定の器官の働きを調節するための情報伝達を担う物質で、ごく微量で作用します。ホルモンの中枢、重要な部分である下垂体は、視床下部から指令を受けると、全身の各臓器に働きかけ、ホルモンの分泌を促します。表37ページ表。表3、下垂体から分泌される主なホルモン。説明。下垂体全容と下垂体後葉から分泌されるホルモンの種類と主な働きの表です。下垂体全容から分泌されるホルモンの種類、5つあります。1、成長ホルモン。主な働き、手足や内臓の成長を促す。2. プロラクチン、乳汁を分泌させる。3. 副腎皮質刺激ホルモン、中、性別を問わず生涯必要なホルモン、中終わり。副腎に働きかけ、副腎皮質ホルモンを分泌させる。4. 甲状腺刺激ホルモン、中、性別を問わず生涯必要なホルモン、中終わり。甲状腺に働きかけ、甲状腺ホルモンを分泌させる。5. 性腺刺激ホルモン、性ホルモンの分泌や精子、卵子の正常な発育を促す。下垂体後葉から分泌されるホルモンの種類、2つあります。1. 抗利尿ホルモン、中、性別を問わず生涯必要なホルモン、中終わり。主な働き、腎臓に働きかけ、尿の濃度や量を調節する。2. オキシトシン、 分娩時に子宮を収縮させる。乳汁の分泌を促す。表終わり。5、神経消臭。脳から出る神経は、それぞれ頭蓋骨の穴を通り抜けて、目や耳、舌などにつながっています。神経消臭は、これらの神経を取り巻いて支えている鞘のような組織、神経鞘から生じた腫瘍です。発生部位は、聴神経である前庭神経が最も多く、聴神経消臭、次いで三叉神経などに生じます。6、頭蓋咽頭腫。下垂体と視神経の近くに生じる腫瘍です。小児に多く見られますが、大人にも発症します。1-2-2、転移性脳腫瘍。転移性脳腫瘍は、他の臓器で生じたがんが血液の流れによって脳に運ばれ、そこで増えることによって発生したものです。がんの種類としては、肺がんが約半数と多く、次いで乳がん、大腸がんなどが多いとされています。1-3、症状。脳腫瘍が脳に発生して大きくなると、腫瘍の周りには脳浮腫という脳のむくみが生じます。脳の機能は腫瘍や脳浮腫によって影響を受けます。脳腫瘍や脳浮腫による症状は、腫瘍によって頭蓋骨内部の圧力が高まるために起こる頭蓋内圧亢進症状と、腫瘍が発生した場所の脳が障害されて起こる局所症状に分けられますが、さまざまな症状が出る場合があります。軽い症状の場合は見逃してしまいがちになりますが、思い当たる症状がある場合はすぐに脳神経外科や脳神経内科、神経内科を受診するようにしてください。脳腫瘍自体は稀な病気ですが、脳梗塞や脳出血、認知症など他の脳の病気が見つかる可能性も十分にあります。感じたことのない違和感や自分の体に初めて起こった現象に気づいたときには、速やかに病院へ行きましょう。1-3-1、頭蓋内圧亢進症状。脳は頭蓋骨に囲まれた閉鎖空間にあるため、腫瘍ができると頭蓋の中の圧力が高くなります。これによって現れる頭痛、吐き気、意識障害などの症状を頭蓋内圧亢進症状と言います。人間の頭蓋内圧はいつも一定ではなく、睡眠中にやや高くなることから、朝起きた時に症状が強く出ることがあります。腫瘍が大きくなると髄液、脳脊髄液の流れが悪くなり、脳の中の空洞、脳室に過剰に溜まって脳室が拡大する水頭症を起こすことがあり、緊急に治療が必要になります。1-3-2、局所症状、総症状、運動や感覚、思考や言語などのさまざまな機能は、脳の中でそれぞれ担当する部位が決まっています。脳の中に腫瘍ができると、腫瘍や脳浮腫によってその部位の機能が障害され、局所症状が出現します。表4。10ページ表、表4。局所症状の例。9箇所の 腫瘍が存在する場所とその局所症状の一例です。腫瘍が存在する場所、局所症状の一例の順に読みます。腫瘍が存在する場所、1、前頭葉。局所症状の一例、異常な行動をする。腫瘍とは反対側の運動麻痺、肩麻痺。言葉を理解できるがうまく話せなくなる。運動性失語、言葉を発する機能を担う部分が障害された場合。性格が変化する。自発性が低下する。年月日や場所がわからなくなる。認知機能の低下、集中力が低下する。記憶力が低下する。転換発作。2、側頭葉。言葉を聞いて理解することが難しくなる。流暢に話しているが言葉の言い誤りが多い。感覚性失語、優位半球中が障害された場合。中、優位半球、人の脳を大きく左右に分けたとき、話す、理解するなどの言語中枢がある方の半球。左右どちらが優位半球かは人によって異なる。多くの人は左が優位半球。中、終わり。腫瘍とは反対側の視野が欠ける。同盟反毛。転換発作。3、頭頂葉。腫瘍とは反対側の感覚に障害が出る。読み書きができなくなる。計算ができなくなる。失算。左右を判断できなくなる。指の名前、例、親指、人差し指、中指などを言えなくなる。左右片方の刺激を認識できなくなる。反則空間失認。4、後頭葉。腫瘍とは反対側の視野が欠ける。同盟反毛。5、視交叉、視床下部。視力、視野障害。両方の目に光を交互に当てたとき、片方の目に光を当てると、瞳孔が正常に縮んでいくが、もう片方の目に光を当てると、瞳孔が開いていく。尿の濃度がうまく調節できなくなる。尿崩症。体温がうまく調節できなくなる。意識の障害。肥満。異常な行動をする。睡眠に障害が出る。成長の不良。身長や食欲の増え方は正常でもやつれていく。機嫌が良くなったり、絶えず動き回ったりしている。思春期が来るのが早すぎたり遅すぎたりする。6、視床。意識の障害、運動麻痺、手足のしびれ、痛みのある位置がよくわからないなど感覚の異常。7、脳幹。腫瘍が進行するまで頭蓋内圧亢進症状が見られない。顔面や手足の感覚が鈍く感じる。感覚障害。目が不自然に動く。物が二重に見える。複視。頭が傾く。運動、顔、手足、麻痺や顔面の筋力低下。聴力が低下する。聴力障害。食べ物をうまく飲み込めない。嚥下障害。8、小脳。動きや喋り方がぎこちない。運動するときに距離がつかめず、 行き過ぎたり足りなかったりする。眼球が痙攣したように動く。ふらつきやめまい。安定して歩くことができない。9、脳神経。十二対ある脳神経の近くから発生する神経消臭という腫瘍では、障害された部位に応じて症状が現れる。中終わり。目の動きが悪くなり、物が二重に見える。動眼神経や外転神経が障害された場合。顔がしびれる。顔の感覚が低下する。三叉神経が障害された場合。聴力が低下する。耳鳴りやめまいがする。聴神経に腫瘍ができた場合。表終わり。1-3-3、脳腫瘍の種類と関連する症状。脳腫瘍の種類と関連する症状の特徴は以下の通りです。7つあります。1、神経絞首グリオーマ閉じ。腫瘍の場所によって様々ですが、高画質のように麻痺などが短期間で急速に進むことがあります。2、中枢神経系原発悪性リンパ腫。腫瘍の場所によって様々ですが、急速に認知機能障害や麻痺などが進む可能性が高いです。3、髄膜腫。腫瘍の場所によって様々ですが、腫瘍が小さいうちは症状がありません。脳ドックや頭部外傷などで CT や MRI 検査を行い、偶然見つかることもあります。腫瘍が大きくなると運動麻痺や感覚障害、失語などの局所症状に加え、髄液の流れが悪くなって頭蓋の中にたまる水頭症や、腫瘍が周囲の組織を圧迫して生じる頭蓋内圧亢進症状が起こることがあります。4、下垂体腺腫。下垂体は視神経の下にあるので、腫瘍が大きくなると視力、視野障害が起こることが多くあります。特に視野の外側が見えにくくなる両耳側反毛という症状が特徴的です。また腫瘍の圧迫でホルモンの産生が障害され、下垂体機能低下症。女性では月経不順が、男性では体毛が薄くなったり、性機能障害、性欲低下や勃起不全などが見られたりします。抗利尿ホルモンの産生が障害されることで尿が大量に出る尿崩症が起こることがあります。また下垂体腺腫では腫瘍の種類、ホルモン産生腺腫とホルモン非分泌性腺腫に分類や、産生されるホルモンの違いにより様々な症状が起こります。表5。12ページ表。表5、主な下垂体腺腫とその症状。説明。主な下垂体腺腫。1、ホルモン産生腺腫と、2、非機能性下垂体腺腫、ホルモン非分泌性腺腫とじ。それぞれの症状です。1、ホルモン産生腺腫、3種類あります。1、成長ホルモン産生腺腫。症状。手足の先端や額、顎、唇、舌などに肥大が見られます。成長ホルモンの異常分泌が長期間続くと、糖尿病や高血圧、大腸がんなどを合併しやすくなります。 丸2プロラクチン酸性腺腫。女性では乳汁分泌と月経不順が見られます。男性でも乳汁分泌が見られることがあり、また性欲低下や勃起不全などの性機能障害が見られることがあります。大きな下垂体腫瘍では視床下部の機能低下によりプロラクチンの値が高くなって症状が出ることがあります。丸3、副腎皮質刺激ホルモン酸性腺腫、クッシング病。顔が丸くなり、手足に比べ胸や腹部が太ってきます。ニキビができやすくなり、体毛が濃くなります。高い割合で高血圧や糖尿病を合併します。 2. 非機能性下垂体腺腫、ホルモン非分泌性腺腫、頭痛、視野の一部が欠けたり体毛が少なくなったりします。また非機能性下垂体腺腫でもプロラクチンの値が高くなることがあり、乳汁分泌や月経不順が起こることがあります。表終わり。 5. 神経症腫。聴神経症腫では聴力低下、耳鳴り、めまい、歩行時のふらつき、顔面麻痺などの症状が生じることがあります。また三叉神経症腫では顔面の痛み、感覚低下が生じます。 6. 頭蓋咽頭腫。腫瘍が大きくなると腫瘍のすぐ近くにある視神経や視交叉、視神経交叉部が圧迫され、視力や視野の障害が起こります。また下垂体や視床下部の圧迫によりホルモンの酸性が低下し、月経不順や性機能障害、甲状腺機能低下などが起こります。尿が大量に出る尿崩症が起こることもあります。 7. 転移性脳腫瘍。転移性脳腫瘍の症状は頭蓋内圧亢進症状や局所症状など、腫瘍の大きさや位置によって異なります。また転換発作、高次機能障害、精神症状などが発生することもあります。2. 検査。脳腫瘍が疑われる場合、腫瘍の位置や大きさを確かめるために CT 検査や MRI 検査などの画像診断を行います。また脳に栄養を供給している血管と腫瘍との関係を確認するために脳血管造影検査を行うこともあります。最終的には生検、腫瘍の一部を採取すること、もしくは手術を経て病理組織検査と遺伝子解析、遺伝子検査を行うことによって詳細な診断を確定します。 2-1 CT 検査、 MRI 検査。 CT 検査は X 線を、MRI 検査は磁気を使った検査です。頭蓋骨の内部を描き出し、腫瘍の存在を調べます。多くの施設では CT 検査は MRI 検査に比べて迅速に検査することができるため、緊急性があるときは CT 検査を行います。 CT 検査や MRI 検査では病巣、腫瘍をより鮮明に描き出すために、必要に応じて造影剤を使った検査を行います。造影剤を使うと腫瘍の広がりや悪性度なども術前に推定することができます。また通常の CT 検査や MRI 検査に加え、 特殊な MRI 検査を行うことがあります。例えば脳の血液の変化を視覚化する FMRI ファンクショナル MRI を用いて脳の運動や手足の動きに関与する脳の部位や言語や言葉に関与する脳の部位、言語中枢の位置を調べることがあります。2-2、脳血管造影検査。造影剤を用いて X 線で脳の血液の流れを撮影する検査です。従来は大腿部の動脈に挿入したカテーテル、細い管から造影剤を注入して血管の走行と腫瘍との関係を調べていましたが、頻度は少ないものの脳梗塞が起こることがあり、脳腫瘍の手術前の検査としては避けることが増えています。必要と判断された場合には行います。一方で最近では脳血管造影の代わりにCT 装置や MRI 装置を用いた比較的体への負担が少ない検査が行われることが多くなっています。 3DCT アンギオ検査。造影剤とヘリカル CT 打線状に連続回転して撮影していく方式の CT 装置を用い、脳血管の構造を立体的に映し出して詳しく調べる検査です。 MRA 検査。 MRI 装置を用い脳の血管の様子を立体的に観察して詳しく調べる検査です。その他、脳血管造影検査時に麻酔薬を使用して左右大脳半球、左脳、右脳の優位半球を判定する言語中枢が左右のどちらにあるかを確認する検査が行われることもあります。和田テスト、プロポフォールテストとも言います。これらの診察や検査によって腫瘍の発生部位や広がりなどを推測することが可能です。しかし診断を確定するためには、手術によって腫瘍を採取しての病理検査、病理診断や遺伝子検査が必要です。2-3、腫瘍マーカー検査。脳腫瘍では現在のところ、診断や治療効果の判定に使用できるような特定の腫瘍マーカーはありません。3. 治療。脳腫瘍成人の治療には、手術、外科治療、放射線治療、薬物療法があります。また、診断された時から、がんに伴う心と体の辛さなどを和らげるための緩和ケア、支持療法を受けることができます。3-1、悪性度と治療の選択。治療法は、がんの性質や進行の程度、体の状態などに基づいて検討します。脳腫瘍の治療を選択する際には、次のことを調べます。3-1-1、悪性度、グレード、脳腫瘍では、他のがんのように TNM 分類やステージ分類はありませんが、手術によって摘出した腫瘍組織の病理診断や遺伝子検査をもとに悪性度、グレードが診断されます。グレードというのは治療をしない場合の腫瘍の増大、進行、予後の目安で、脳腫瘍では1から4の4段階に分けられます。グレード1は良性腫瘍で、手術で取り除くことができると、再発の危険は少なくなります。 グレード2から4は悪性腫瘍で、グレードが上がるにつれて腫瘍の増殖速度が速くなり悪性度が増します。グレードの診断は WHO ワールドヘルスオーガニゼーション分類に基づいて行われますが、最新版の2021年 WHO 分類に基づいた診療ガイドラインが発表されていないため、2023年6月現在、グレードの診断は2016年 WHO 分類に従って行われ、治療の選択は2019年版の脳腫瘍診療ガイドラインに従って行われています。最新版の2021年 WHO 分類では、腫瘍組織の遺伝子検査をもとにした遺伝子診断への移行が進んで、病理診断名も変更されています。原発性脳腫瘍のうち患者の数が多い上位25種について、グレードおよび年齢の中央値、対象者を年齢順に並べたとき、ちょうど真ん中になる人の年齢、脳腫瘍は種類によって後発年齢が異なります、を表6に示します。17ページ、表6、主な原発性脳腫瘍の種類。 The Committee of Brain Tumor Registry of Japan Report of Brain Tumor Registry of Japan 2005-2008 14th Edition Neurologia Medico Chirurgica 2017 Supplement 57より作成。説明。14種類の主な原発性脳腫瘍の組織名、グレード、脳腫瘍全体における占める割合、パーセント、年齢、中央値が書かれた表です。順に読みます。組織名、1、毛様細胞性性細胞種、グレード1、脳腫瘍全体における占める割合 1.3%、 年齢中央値 15.0 歳。 2. 主な神経構種グリオーマ、7種類あります。 2-1 微慢性性細胞種グレード2 2.4%、 38.0 歳。2-2 冒頭気候種グレード2 2.4%、 41.0 歳。 2-3 体形生成性細胞種グレード3 3.3%、 49.0 歳。 2-4 体形生成冒頭気候種グレード3 2.5%、 53.0 歳。 2-5 高画種グレード4 12.3%、 62.0 歳。 2-6 上位種グレード2 0.5%、 37.0 歳。 2-7体形生成上位種グレード3 0.5%、 10.0 歳。 3. 神経節交種グレード1 0.3%、 28.0 歳。 4. 中枢性神経細胞種グレード20.4%、 31.0 歳。 5. 髄芽種グレード4 1.0%、 8.0 歳。 6. 肺細胞腫瘍、肺腫、グレード4、1.4%、17.0 歳。7、中枢神経系悪性リンパ腫、グレード4、4.9%、66.0 歳。8、髄膜腫、グレード1、2、3に分かれています。グレード1、22.0%、60.0 歳。グレード2、1.5%、63.0 歳。グレード3、0.4%、58.5 歳。9、神経症種、グレード1、8.6%、55.0 歳。10、下垂体前種、4種類あります。10-1、成長ホルモン産生前種、グレード1、3.4%、53.0 歳。10-2、プロラクチン産生選手、グレード1、2.3%、31.0 歳。10-3、副腎皮質刺激ホルモン産生選手、グレード1、1.0%、48.0 歳。10-4、非機能性下垂体腺腫、ホルモン非分泌性腺腫、グレード1、10.1%、58.0 歳。11、頭蓋咽頭腫、グレード1、2.3%、42.0 歳。12、脊索腫、グレード2、0.5%、52.0 歳。13、血管芽腫、グレード1、1.5%、49.5 歳。14、涙状皮腫、グレード1、0.9%、51.0 歳。表終わり。神経膠腫グリオーマ、中枢神経系原発悪性リンパ腫は、脳実質、大脳、小脳、脳幹から生じる悪性腫瘍です。一方、髄膜腫、下垂体腺腫、神経小腫、頭蓋咽頭腫は脳実質外の組織、髄膜、下垂体、脳神経などから生じます。これらは基本的に良性で、転移することはほとんどありません。3-1-2、治療の選択。治療は腫瘍の種類やグレードに応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。良性腫瘍は正常組織との境界がはっきりしているため、手術で切除できるものが多く、完全に切除すれば治癒が期待できます。脳の奥深くに腫瘍があるなど、切除が困難な場合には、手術で腫瘍の一部を切除してから放射線治療を行うことがあります。腫瘍の増殖速度が遅い場合は、すぐに治療せず、しばらく経過を観察することもあります。悪性腫瘍では、腫瘍の種類や悪性度に応じて、手術や放射線、薬物療法を組み合わせた治療を行います。図3は、 脳腫瘍の標準治療を示したものです。19ページ図、図3、脳腫瘍の治療の選択。説明。治療の選択を矢印で示した流れ図です。腫瘍の大きさ、場所、症状の程度、年齢、併存疾患、予想される腫瘍の種類や悪性度などから治療の必要性を判断。から、すぐには治療の必要がないと、治療の必要があるに矢印が出ています。すぐには治療の必要がない場合は、経過観察に進みます。治療の必要がある場合は、治療方法の選択に進みます。治療方法には3つの選択肢があります。1つ目は手術です。2つ目は放射線治療およびまたは薬物療法。3つ目は放射線治療です。手術をして良性腫瘍で残存腫瘍がない場合は、経過観察に進みます。良性腫瘍でも残存腫瘍がある場合は、経過観察か放射線治療およびまたは薬物療法をします。手術をして悪性腫瘍だった場合は、放射線治療およびまたは薬物療法をします。経過観察からは、はじめの腫瘍の大きさ、場所、症状の程度、年齢、併存疾患、予想される腫瘍の種類や悪性度などから治療の必要性を判断へ矢印が出ています。図終わり。なお、担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたって、わからないことは、まず担当医にしっかり確認することが大切です。悩みや困りごとについては、がん相談支援センターで相談することもできます。3-2、手術、括弧外科治療、閉じ。手術によって病変をすべて摘出できれば、それが最も有効な治療法です。特にグレード1の良性脳腫瘍は、手術で完全に摘出できれば、ほとんどの場合、再発することはありません。また、悪性脳腫瘍であっても、手術による生検で、中枢神経系原発悪性リンパ腫や、肺細胞腫と診断がつけば、その後の薬物療法や放射線治療の効果が高いと考えられるので、無理に摘出する必要がない場合もあります。しかし、多くの悪性脳腫瘍の手術の原則は、症状を悪化させないように可能な限り腫瘍を摘出することです。右前頭葉のように、あまり重要な働きをしていないところに腫瘍ができた場合には、腫瘍を肉眼的に全摘出することが可能です。一方で、運動や手足の動きに関与する脳の部位や、言語や言葉に関与する脳の部位、言語中枢に腫瘍が発生した場合には、腫瘍の全摘出により、症状が悪化することがあるため、無理な摘出は行いません。その場合は、慎重な部分摘出によって、病理診断、病理検査を行い、放射線治療や薬物療法を主とした治療になります。術中ナビゲーション。腫瘍の位置を正確に把握して安全に手術を行うために考え出された医療用ナビゲーションシステムで、精度の高いナビゲーション装置を使います。術前の CT や MRI の画像データと、 位置感知カメラから腫瘍とその周辺を立体的に描き出し、手術器具の位置と周辺の情報をリアルタイムに示して正確な手術をサポートします。術中モニタリング、手術による運動麻痺などの後遺症を避けるため、脳の重要な部分に電気刺激を行って手術中に機能を確かめます。運動機能や感覚機能を SEP 体制感覚誘発電位や MEP 運動誘発電位といった術中脳波や筋電図でモニターしながら手術を行います。使用する術中モニタリングの種類は腫瘍の位置で決まります。覚醒化手術、言語機能や工事機能、運動機能を温存しながら脳腫瘍を摘出する目的で行います。手術の途中で麻酔を緩めて意識をはっきりさせ、実際に機能が保たれていることを確認しながら腫瘍を摘出します。脳は体中の痛みを感じることができますが、脳自体の痛みは感じないので、手術中に患者と会話しながら手術を行います。脳を切除しても痛くありません。術中 MRI、脳などの様子を MRI 画像で確認しながら手術を行うシステムです。腫瘍が摘出できたかどうかを確認するために術中に MRI 撮影を行うこともあります。手術や生検で得られた腫瘍組織は病理診断によって腫瘍の性質や遺伝子変異、悪性度を診断し、放射線治療や薬物療法の方針を決定します。手術中に病理診断を行うことができるかどうかは、手術を適切に行う最適な手術方法と手術範囲を選択する上でとても大切です。手術の合併症、手術では脳の機能を温存しながらできる限り腫瘍を摘出します。画像診断の進歩により腫瘍の部位や広がりを正確に把握することが可能になり、一般に手術前に比べ手術後の神経症状、運動や感覚、思考や言語などのさまざまな機能が障害されて起こる症状が悪化することは少なくなりましたが、手術によって起こる合併症は腫瘍の部位、大きさによってさまざまです。手術後に一時的に生じる脳浮腫、脳のむくみにより症状が悪化することや転換を起こすこともあります。手術前に担当医にどのようなリスクがあるのかよく聞いておくことがとても重要です。また、手術中や手術後に出血などが起こると、麻痺や意識障害などの重篤な障害をきたすことがあります。そのため、手術後に強い頭痛や吐き気が見られたり、意識障害や運動麻痺などが出現したりした場合には、早急に CT 検査を行い、必要に応じて再手術を行います。3-3、放射線治療。高エネルギーの X 線やその他の放射線を照射して、腫瘍細胞にダメージを与える方法です。脳腫瘍の治療において、放射線治療は重要な治療法の一つであり、手術や薬物療法と組み合わせて行うこともあります。治療の際には、放射線をできるだけ腫瘍部分だけに照射し、正常組織には照射しない、もしくは照射量が少なくなるようにします。 悪性腫瘍に対する放射線治療。悪性腫瘍は正常組織との境界がはっきりしないので、腫瘍のみに放射線を当てることが難しくなります。そのため、悪性腫瘍では1週間に数回、数週間にわたって腫瘍を中心に一部の正常な脳も含めて放射線を当て、腫瘍を破壊します。良性腫瘍に対する放射線治療。良性腫瘍は正常組織との境界がはっきりしているため、正常な脳組織に放射線を当てず、腫瘍だけをピンポイントに、1回か数回に分けて放射線を照射することが可能な場合があります。これは定位放射線治療と呼ばれ、ミリ単位の正確さで治療が可能です。ガンマナイフ、ガンマ線やサイバーナイフ、X 線という特殊な装置を使います。良性腫瘍に対する放射線治療の目的は、腫瘍を増大させないことです。必ずしも腫瘍が小さくなるわけではありません。放射線治療の副作用。放射線治療後すぐに現れる副作用としては、放射線が照射された部位に起こる皮膚炎、脱毛、中耳炎、外耳炎などや、照射部位とは関係なく起こるだるさ、吐き気、嘔吐、食欲低下などがあります。これらの症状は照射後約1ヶ月以内で消失します。また、脳そのものの機能に影響が及ぶこともあります。中には、放射線治療が終了して数ヶ月から数年経ってから起こる症状、晩期合併症もあります。人によって副作用の程度は異なります。 3-4 薬物療法。悪性脳腫瘍に対しては、腫瘍の種類や個別の状況を踏まえながら、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬などが用いられることがあります。良性腫瘍に対しては原則的には薬物療法を行いませんが、一部の下垂体腫瘍では薬物療法だけで腫瘍が小さくなるものもあります。薬物療法の副作用について。薬物療法によって副作用が生じることがあるため、体の状態やがんの状態を考慮した上で適切な治療が選択されます。担当医から治療の具体的な内容をよく聞き、不安な点やわからない点を十分に話し合った上で、納得できる治療を選びましょう。副作用については、使用する薬剤の種類や薬ごとに異なり、その程度も個人差があります。最近では、副作用を予防する薬なども開発され、特に吐き気や嘔吐については、症状をコントロールすることができるようになってきました。しかし、副作用の種類や程度によっては、治療が継続できなくなることもあります。自分が受ける薬物療法について、いつ、どんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医によく確認しておきましょう。また、副作用と思われる症状が見られたときには、迷わずに担当医に伝えましょう。脳浮腫に対する治療。悪性脳腫瘍の患者で見られる強い脳浮腫に対しては、ステロイド治療が行われます。脳浮腫が強くなって、頭痛や手足の麻痺など、さまざまな症状が現れても、ステロイド治療により、脳浮腫が改善して、症状が劇的に良くなることがあります。 しかしステロイドの効果は一時的なものです。腫瘍が進行した場合にはステロイドが増量されることもありますが、胃潰瘍や糖尿病、感染、肺炎などを起こしやすくなる。骨折などの副作用に注意が必要となります。痙攣発作、転換に対する治療。脳の神経細胞はその一つ一つが適切な信号を送り出すことによって体の働きを調節します。ところが脳腫瘍やその治療の影響で脳のある場所の神経細胞が一斉に興奮し、一度に信号を送ることがあります。この時に起こる発作を痙攣発作と言います。刺激される脳の部位によって症状は様々ですが、例、片方の手や足が自分の意思に反して震える、言葉が話せなくなるなど、脳腫瘍の患者は痙攣発作を繰り返す転換を合併することが少なくありません。脳全体に神経細胞の異常な興奮が広がった場合には、意識を失い、全身の筋肉が震えたり、突っ張ったりするなどの大発作となります。大発作は、脳に酸素が十分行き渡らなくなり、重篤な事態を引き起こす可能性があるため、すぐに発作を止める処置をしてもらう必要があります。転換を予防するために、抗転換薬が処方されます。規則正しく服用を続けることで発作を起こさずに生活することが期待されますが、抗転換薬を服用していれば絶対に発作が起きないということではありません。自らの判断で薬の飲み方を変えたり、薬を飲むことをやめたりすると発作が起きる可能性があります。発作のある方や起こす危険がある方は、車の運転はできません。3-5、主な脳腫瘍の治療方法。ここでは、原発性脳腫瘍のうち、患者の数が多いものと、転移性脳腫瘍について、治療方法の概要を示します。3-5-1、神経絞首。グリオーマの治療。神経絞首は浸潤しながら増殖し、髄液の流れに乗って脳の別の部位に転移することがあります。播種。また正常組織との境界がはっきりしないため、腫瘍のすべてを手術で切除することが難しいのが特徴です。手術ではできるだけ多くの腫瘍を切除することを目指し、残った腫瘍に対しては放射線治療や薬物療法を行います。また膠芽腫の治療も一般に手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせて行います。 3-5-2、 中枢神経系原発悪性リンパ腫の治療。中枢神経系原発悪性リンパ腫は、化学放射線療法、薬物療法と併用して放射線治療を行う方法で、一旦は腫瘍が消失することが多いので、手術による生検で診断がつけば、全摘出を目的とした手術は行いません。薬物療法を行った後で、放射線を脳全体に当てる治療、全脳照射を組み合わせて行います。3-5-3、髄膜腫の治療。手術で腫瘍を摘出することが基本ですが、再発を繰り返す場合や、手術により合併症をきたす可能性が高い場合には、低位放射線治療が行われることがあります。高齢者や無症状で 腫瘍が小さい場合は経過を観察することもあります。 3-5-4 下垂体腺腫の治療。ホルモンの過剰分泌による症状がなく、視力・視野障害などの症状がない場合には、MRI 検査を行って経過観察します。症状がある場合には、手術を行います。下垂体は鼻の奥にあるので、鼻腔から神経内視鏡などを用いて腫瘍を摘出します。手術で腫瘍を完全に切除できなかった場合などでは、腫瘍を小さくしたり、大きくなることを防いだりする目的で、低位放射線治療を行うこともあります。手術で腫瘍を切除すると、ホルモンの産生が障害されることがあるため、治療後、必要に応じてホルモン補充療法を行います。プロラクチン産生腺腫は、手術せずに内服薬での治療が可能です。成長ホルモン産生腺腫に対しては、ホルモン類似薬による治療が有効な場合もあります。3-5-5、神経症腫の治療。腫瘍が大きい場合は、手術で摘出します。手術により、顔面神経麻痺などが生じる可能性があるため、手術では脳波や顔面神経モニタリングなどが必要です。腫瘍の大きさや患者の状態によっては、腫瘍の増大を阻止する目的で、低位放射線治療を行います。症状がなく腫瘍が小さい場合には、定期的に MRI を撮影して経過観察することもあります。3-5-6、頭蓋咽頭腫の治療。手術が基本です。下垂体腫瘍と同じように、鼻腔からの神経内視鏡により治療することが増えてきました。再発を繰り返す腫瘍では、低位放射線治療を行います。手術で腫瘍を切除することによって、下垂体ホルモンが低下した場合は、ホルモン補助療法が必要になります。3-5-7、転移性脳腫瘍の治療。転移した脳腫瘍の数、場所と広がり、原発層、最初に発生したがんや全身の状態によって、手術、放射線治療、薬物療法を単独もしくは組み合わせながら治療を行います。特に放射線治療は重要な役割を果たします。転移した腫瘍が小さく、個数が少ない場合には、腫瘍だけにピンポイントで放射線を当てる低位放射線治療、ガンマナイフ、サイバーナイフが行われます。患者によっては脳全体に放射線を当てる全脳照射が有効なこともあるため、個々の状況を踏まえて検討されます。一般に腫瘍の大きさが3センチ以上の場合には、低位放射線治療の効果が得られにくいため、手術が行われます。また、分子標的薬の効果が見込まれる腫瘍であれば、薬物療法を検討することもあります。転移性脳腫瘍の治療は、最初のがんの担当医を中心に、放射線科や脳神経外科など複数の科の医師が、連携を取りながら進めていきます。不安や疑問点が生じた際には、まず最初のがんの担当医にしっかりと相談をすることが大切です。3-6、緩和ケア・支持療法。がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや 将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケア支持療法は、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげたり、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療およびケアのことです。決して終末期だけのものではなく、がんと診断された時から始まります。辛さを感じる時には、がんの治療とともにいつでも受けることができます。本人にしかわからない辛さについても積極的に医療者へ伝えましょう。 3-7 再発した場合の治療。再発とは、治療によって見かけ上亡くなったことが確認されたがんが再び現れることです。原発層のあった場所やその近くにがんが再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として見つかることも含めて再発と言います。腫瘍がどのように再発するかは、腫瘍の種類によって異なりますが、多くの場合、もともと腫瘍があった場所に近い場所で再発、局所再発が起こります。再発といっても、それぞれの患者で状態は異なります。病気の広がりや再発した時期、これまでの治療法などによって総合的に治療法を判断する必要があります。再手術を行ったり、悪性脳腫瘍では薬物療法を再開したり、薬を変えたりすることがあります。それぞれの状況に応じて治療やその後のケアを決めていきます。転移について。転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することを言います。良性腫瘍が転移することはありませんが、悪性脳腫瘍でも肺や肝臓などに転移することはほとんどありません。ただし、脳と脊髄はつながっているため、頭蓋内に発生した腫瘍が髄液、脳脊髄液を伝わって、脳の別の部分や脊髄に転移すること、播種があります。悪性脳腫瘍の治療中に、背中や腰の強い痛み、足のしびれや運動麻痺などがあった場合には、脊髄への転移を疑って、脊髄 MRI 検査を行います。4. 療養。 4-1 経過観察。治療を行った後の体調や再発の有無を確認するために、定期的に通院します。再発の危険性が高いほど、頻繁かつ長期的に通院することになります。脳腫瘍では、定期的に CT や MRI による頭部の画像診断を行います。脳腫瘍にはさまざまな種類があり、治療もさまざまで、症状や状態も一人一人異なります。悪性脳腫瘍であっても、治療をしながらこれまで通りに仕事をしている人も多数います。長期の入院や定期的な通院、自宅療養が必要となる場合には、できれば周りの人に病気のことを伝え、理解と協力を得ておきましょう。4-2 日常生活を送る上で。規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動などを日常的に心がけることが大切です。症状や 治療の状況により日常生活の注意点は異なりますので、体調を確認しながら担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。5、患者数、がん統計。2019年に日本全国で悪性の脳腫瘍と診断されたのは、小児を含めて5849人です。6、発生要因。脳腫瘍の発生要因はほとんど明らかになっていません。環境やストレスなど特定のことが原因で脳腫瘍になるわけではありません。中、発生要因に関するがん情報サービスの記載方針にのっとって掲載しています。詳しい情報はがん情報サービスをご覧ください。国立がん研究センターがん情報サービス、アドレス、がん情報、ganjoho.jp。 脳腫瘍成人参考文献。1、日本脳腫瘍学会編、脳腫瘍診療ガイドライン2019年版。1、成人脳腫瘍編。2、小児脳腫瘍編。2019年、金原出版。2、日本脳神経外科学会、日本病理学会編、臨床病理脳腫瘍取扱規約第4版、2018年、金原出版。3、日本がんリハビリテーション研究会、がんのリハビリテーションベストプラクティス、2015年、金原出版。4、オストロン QT at all CBTRUS Statistical Report Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2010-2014 Neuro-Oncology 2017-19 S5 閉じ。5、 The Committee of Brain Tumor Registry of Japan Report of Brain Tumor Registry of Japan 2005-2008 14th Edition Neurologia Medico Chirurgica 2017 Supplement 57。 6、International Agency for Research on Cancer Editors WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System 4th Edition 2016 World Health Organization。 私の療養手帳、記入例が5つあります。1、記入日、何年何月何日。あなたの病気はどのように説明されましたか。あなたが担当医から受けた説明についてメモしておきましょう。誰から、一緒に説明を聞いた人。何のがんか、病名、がんの部位。どの検査結果からわかったのか。例、内視鏡検査。がんの大きさや広がり。例、直径約3センチ。転移の有無、転移の場所。例、リンパ節での転移は不明。病気。例、ステージ2と考えられる。2、記入日、何年何月何日。病気についての説明は十分に理解できましたか。よくわからないことがあったら遠慮しないで、わかるまで担当医に質問してみましょう。 わからないことはメモに書き出して、次回の診察の時に持参しましょう。説明でよくわからなかったこと。例、どのくらい入院が必要か。質問の例、質問したいことはどのようなことですか。3つあります。1、〇〇がんと言われましたが、それはどの検査でわかったのですか。2、私のがんはどのくらい進行していますか。3、転移はありますか。どこに転移していますか。3、記入日、何年、何月、何日。持病や飲んでいる薬を書き出す。治療中の病気や飲んでいる薬、気になる症状があるかどうかによって、がんの治療法も変わってきます。持病や飲んでいる薬があったら、正確に書き出し、担当医に伝えましょう。現在治療中の病気、例、糖尿病と高血圧。かかっている医療機関、例、A クリニック、月に1回、〇〇医師。飲んでいる薬、例、朝、〇〇を1錠。気になる症状。4、記入日、何年、何月、何日。どのような治療法を勧められましたか。担当医から勧められた治療法について、どのような効果や副作用などがあるのか書き出してみましょう。複数の治療法についての説明を受けた場合には、それぞれについて書き出して比べてみることが大切です。治療法1、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。治療法2、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。5、記入日、何年、何月、何日。治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか？それぞれの治療法には特徴があり、どの方法が良いかはあなたが治療に求めることによっても変わってきます。それを整理するためにあなたが大事にしたいことを挙げて治療法を選ぶときの参考にしましょう。あなたが大事にしたいこと、優先したいこと。例、体への負担が少ないこと。通院で治療ができること。近くの病院で治療が受けられること。入院の期間が短いこと。記入例終わり。わからないことは担当医に質問してみましょう。また、家族など、あなたの大切な人に考えを聞いてもらうことで、自分の気持ちの整理になるかもしれません。質問の例、質問したいことはどのようなことですか ?11 あります。1、私が受けられる治療法には、他にどのようなものがありますか ?2、私の状態で、標準治療はどれですか？標準治療。治療効果、安全性の確認が行われ、現在利用可能な最も勧められる治療のこと。3、どの治療法を勧めますか？それはなぜですか？4、治療にかかる期間と具体的な治療スケジュールを教えてください。5、治療にかかる費用の目安はどのくらいですか ?6、私が参加できる臨床試験はありますか ?7、治療は外来で受けられますか入院が必要ですか ?8、 どのような副作用や後遺症が予想されますか？9、緩和ケアを受けたいのですが、どうすればよいですか？10、痛みや吐き気、だるさなどがあるのですが、和らげる方法はありますか？11、家族のことや家庭の生活について相談できますか？原本奥付け。各種がん115、電子冊子、脳腫瘍、成人、2023年版。編集、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会。発行、国立がん研究センター、がん対策研究所、がん情報提供部。郵便番号104-0045、東京都中央区築地 5-1-1。 本冊子の制作にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービス作成の協力者、団体、個人に掲載しております。またお名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。制作協力者の QR コードがあります。2023年7月作成、115E-202307-3、 ISBN 978-4-910764-53-5。 原本奥付け終わり。デイジー図書奥付け。各種がん115、電子冊子、脳腫瘍、成人、2023年版。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。制作完了、2024年1月。この冊子は点字図書でも提供ができます。